皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは、前衆議院議員の北上敬郎先生です。
こんばんは。
先生こんばんは。
いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます、先生はい、今度先生が政治塾ですか、
はい、
何か作られていることをお聞きしたんですけれども、
はい、
それについてちょっとお話ししたいと思うんですけれども、はい、まあ、現在混沌としたというか国際情勢もすごく変化したり、はい、AI の方もですねすごい速度で向かっていってると、
はい、
だからまさにこうパラダイムのシフトがものすごい速度で起こってるんですけども、
はい、
それに対応するにはどうしたらいいかというそういうことを含めた軸なんでしょうか。
そうですね、私も、まあ、ちょっと去年選挙でちょっと厳しい結果に、
アンラッキーでしたね本当に。
いやいやもう
先生みたいな、ね、素晴らしい方が、
はい、いやいやありがとうございます。まあ、そういうことで、まあ、もう一遍ねちょっと今度も無所属で、ね、活動しようということで、
先生その方が向いてると思いますね。
ありがとうございます、はい、それでまあちょっといろんな方からですね、
はい、
まあ、選挙っていうのはいつも標語スローガンばっかりね、
そうですね、
言いますでしょう、
はい、
まあ、みんなまあまあスローガンでまあ美しい日本とか、
うん、
京都、緑の京都とか ね、そんなこと言われても、
はいはい、
具体的な中身がわからんということ で、まあ、ちょっと時間を取って、
うん、
詳細に、
うん、
北上敬郎のまあ理念とか、
うん、
政策を語る、
うん、
そういう会を設けてほしいという声がありまして、
うん、はい、
それで、まあ、政治塾って大げさな名前ですけど、まあ、そういうのを今度立ち上げると22日ですね。で、まあ、おっしゃるようにその、はい、今外交とか、産業の方も人工知能とかで、
そうですね、はい、
まあ、非常に劇的な変化を、うん、今迎えつつありますので、
うん、
政治はどっちかというとね、短期的な目先の
そればっかりですね、
ことばっかりなんですよ、
うん、
でまあ、逆にそうしないと有権者もね、
うん、
20年後こうしますとか、うん、30年後の、うん、その日本をこうしますとか言ってもですね、うん、やっぱりピンとこないということで、もう目先の株を上げたりですね、うん、賃金上げたりこういうことばっかり、
うん、
集中しているので、ちょっと長い目で、うん、
よくね、大学ではね、アカデミズムの対局はジャーナリズムと言われてて、ジャーナリズムは現在進行形の問題かですね、
はい、
で大学の先生はいまだにアカデミズムというか昔からあることばっかり語ってると、だから学生はどちらかというと現在進行形の何々を知りたいと思うと、そこで僕は弁証法が成立するとすると、
はい、
現在進行形のジャーナリズムの問題をアカデミズムの理論を入れながら語ったり、アカデミズムをすごく難しく語るんじゃなくて、分かりやすく語るっていうね、両方が必要かなと思ったりするんですね。で、その意味でね、僕、先生に僕がお期待したいのは、日本の歴史観っていうか、
はい、
脈々と流れる、まあ、ある意味ではこう日本しかない独特なハイブリッドというかですよね、
はい、
仏教にしてみても儒教が混じってるとか、クリスマスの時はキリスト教になって、除夜のお金聞いて仏教になって正月は神道になるみたいな、
はい、
日本ってこう、世界の常識と違ってすごいこう単一民族って思ってるけども、一方ではすごく混じってると思
う。
それは僕、日本の保守というか、
うん、
現その源っていうか、日本のね、日本人としての源があって初めて、この今言われたように AI の時代、変わる時代に適応できる。それが僕本当の保守だと思うんですけどね。
その通りだと思いますね。
その意味では先生保守かなっていうね、いい意味での。
まあ私は考え方は大体保守だ。まあ
そう。
保守っててもいろんなね、
そうそう違う
その説がありますけど、うん、まあおっしゃるように、やっぱり日本の歴史っていう、
はい、
あるいは伝統ですね。
そうですね。
これをやっぱり踏まえないと、
うん、
やっぱり何か新しいことをするにせよ、
うん、
うまくいかないだろうと、
うん、
ただね、いいものをただ輸入して、
うん、
やるんじゃなくてですね、うん、やっぱりこの歴史の文脈の中で、
そうですね、
どう取り入れていくかっていうの、
うん、
これやっぱり私の基本姿勢ですし、
うん、はい、
おっしゃるように保守の考えっていうのはそもそもそういう考えですね。
そうですね、そもそもこの150年の明治維新からの歴史を、
はい、
しっかり、
はい、
うね、もう一回検証するというか、
はい、
まあ、日本はちょっと間違った方向に動いたんですけども、
はい、
だからその時の国際情勢の変化、地政学的変化を考えてみると、やっぱりね、分かっててもそっちの方向行ってしまうほど、
そういうことあります。
ありますね。
だから、もちろん、うん、まあ、歴史の事実というものはね、
うんうん、
ちゃんと正確に客観的に評価しないといけないし、
はい、
何でもお国自慢的にね、
うん、
何でも日本のやったことはね、すべていいというのも、うん、まあ、
またこれ間違ってますね。
間違ってますけど、うん、おっしゃる通り、戦前もですね、
うん、
やっぱりあの状態の中で明治維新がそもそも起きたのはですね、黒船をはじめとして、ロシアとかいろんな国にまあ植民地化される危機感の中で成立した国家ですから、当然その大陸、朝鮮半島、中国、満州においてもですね、まあ、ロシアがどんどん南下してきたら、えらいこっちゃと、こういう中で日本軍が、まあ、あの大陸に進出したとかですね、そういうことをやっぱり分からないと、だから何でもそのあいつらがみんな悪いやつでね、軍国主義だと片付けるんじゃなくて、なぜああいう行動を取ったのか、こういうことをやっぱり踏まえることはものすごい大事だと思います、
まず一つは危機に面したときにイノベーションなりね、精神性も強くなるというのは事実で、
その通りです、
まあ、その時代があったと、
はい、
しかしその時に僕は日本はね、アジア人としての何かを忘れてしまってるようなね。例えば帝国主義的、植民主義的に大陸に出ていったけれども、やっぱり根本にある何かっていうのはね、見失ったかなと思ったり、今も、まあ、先生これ意見違うかもわかんない。僕、例えば新聞で AIIB っていうのは僕結構サポートしてる方なんですよね。中国主導型の一帯一路構想とかね。で、ちょうどオーストラリアが、インドとオーストラリア、アメリカ、日本と組みながら、もう一方の開発構想を作ろうという、まあ、それはそれでね、勢力均衡型という考え、軍事も勢力均衡型、経済協力も、勢力均衡型の、まあ、キッシンジャー的なね、現実主義もいいんだけど、その中で、ね、オーストラリアもインドもアメリカもアジア人でないですからね、どうして白人近いと、そこに入ろうとする日本というのは、なんか間違ってるようなね、日本はアジアなんで、僕はなんかやっぱアジアのなんかって思う方なんですね。なんかなんとなく今もなんとなくね、なんかアジア人って思ってないところが、なんか間違ってるかなと思ったりするんです
けど、これ明治時代に福沢諭吉さんがね、脱亜論って言って、アジアを脱するという、こういう説を唱えたのと同じで、やっぱり当時もそういう、やっぱり、葛藤があったわけですね。和魂要塞
ですね。
和魂要塞。まあ本当に英米型で行くのか、やっぱりアジアに根ざしていくのか、まあ、例えば幕末だったら、福井県の橋本早苗という人なんかは、むしろアジアが連携して西洋の植民地支配を排撃すべきだとか、こういう考えがあってね、これ非常にまあ難しいところで、ありますけど、まあ、ものすごい現実的に言えばね、いわゆる近いところが一番危険性があると。まあ自分に被害を与えるのはやっぱり近い国だと、だから遠いところと連携をして近いところを攻めるというね、こういうもちろんおっしゃるような考え方もありますが、おっしゃる通りこの精神性というところにおいては、当然日本というのは中国に追うところも、
そうですね、
多いですし、儒教とかね、
それは歴史観ですね、
歴史観ですね、だからこういうことはしっかりね、踏まえるべきだと私は思います。だから、その現実のその利害関係ももちろん大事だけど、一方でやっぱり我々失っているのは、そういう自分たちとは何なのかと、その中でおっしゃるアジアというものはやっぱり浮かび出てくると思いますね。
僕は国際連合で勤務して一つ学んだのは、和魂要塞というのは福沢で、大隈重信が和魂関西というね、アジア、で、僕はその時ね、和魂万歳、よろずの才能というかね、僕はやっぱりオールマイティというか、先ほど見ました日本はそのまあ、よろずっていうか、いろんなこうハイブレッドでできてると。だから僕ね、よろずの才能が非常にね、和魂持ちながら、すべてこう、矢をよろずとかね、わかる、それが日本人かなと思って。その点先生は、19歳までだいたいアメリカに、西海岸に、18ですか、いらっしゃって、まあ、京大ね、法学部いらっしゃる前に、まあ、アメリカの大学ね、ハーバードとか、前だったと言っておられましたけども、その意味では、海外で育てる、生活されたけども、若い時にね、子供の時に。しかし、保守的っていうか、なんか日本人としてのね、なんかその、日本人の、こう、DNA をね、すごく感じるんですね。そこが先生魅力かなと思うんですよね。
はい、まあ、これはですね、私はやっぱり、例えば個人の個性ね。
はい。
まあ、例えば中野先生、俺はこういう考え、こういう価値観、あるいはこういう美意識、こういうものを美しく感じる。
はい。はい、
こういうものはですね、やっぱり他人と交流したり、場合によってはぶつかったりして、初めて気づくもんですよね。
そうですね。
あ、俺ってこの人とこういうところが違うなと、で、やっぱり個性っていうのはそうやって形成されますね。国家もそうだと思ってるんですね。国家もやっぱり日本人とは何か、これやっぱり外国と接することによってしか分からないわけです。
分かんないですね。
だからそういう意味で、私みたいなのは、ずっとアメリカにいたこともあって、やっぱり日本人とは何か、 アメリカ人からは、私はいくらね、うん、いや、人類みんな兄弟、うん、日本人、たまたま日本に生まれただけです、うん、関係ないですとか言っても、うん、向こうの人は、いやいや、お前日本人だろ
う
と。
そうですね、
お前の家に行ったら、靴脱がないといけないだろ
う
と。
う
ん
うね、
お前親と日本語喋ってるやんかと、うん。こういう中で、あ、俺ってこういう考えなんだな、こういう、うん、風習の中で育てられてんだなと。うん、こういうことやっぱり。
そうですね。まあ僕も今大学教授やってるんですけどね。はい、本当は僕あんまり勉強しなくて。
はい、
なんか日本の教科書とか、はい、というかそんなこと言ったらなんかあんまり授業で全然面白くなくて、独学でとしか勉強した方なんですね。はい、まあまあ最低限の勉強しかしないけども、はい、今から思えばね、日本のこう、例えば日本史とかね、世界史でも、もうその教科書通り学んだら、うん、それが本当に大事と思ってるけども、世界の中の日本って見た場合に、うん、日本って極東のアジア、ユーラシア大学の極東にこう位置しててね、
はい、
ハシアのに日本は中心としてね、
はい、
すぐ考えてきたから、なんか大きな間違いあるということを、世界に出て初めて気がついたんですね。
なるほど、はい。
だから僕は独学でどちら勉強してよかったかなと思って、もしそれが教科書通りのことを、それが全てと思って外国人とやりとしたら、なかなかね、根本的にこう協調が生まれなかったかなと思ったりするんですかね。
そうですね、
うん、
まあ、要はあれですわ、おっしゃる通り日本というのは世界の文脈の中で、
そうですね、
まあ、やっぱり文化も形成されてますわ、うん、これは、うん、奈良の正倉院展、
あんな
古代の時代に行ってもイラン、ペルシアの。
祇園祭りもそうですね。
そうです、そうです、うん。だからいろんなものがやっぱり混じって、うん、それをうまいこと取り込んで、うん、来て、日本の個性にし、うん、していってるのが、やっぱり日本人の優れたところだし。
それがね、保守でやったらね、はい、国際連合で最も通用するのはその考え方なんですね。
なるほど。
すべて一神教で動いてる中で、
はい、
日本は、まあ、多神教だから、うん、意外とその平和構築に貢献できるっていう、の日本人がなんか忘れてるような感じがするんですね。
う
ん、
そうですね。まあ、神道の八百万の神もそうですし、うん、国際連盟、戦前のね、国際連盟、
ね、
はい、の時にですね、うん、それを作るときにパリ講和会議で、
はい、
京都の西園寺金持先生なんか言ってるんですが、はい、その時に日本は人種差別撤廃条項を、
ね、そうそうやりましたね。
これはやっぱりね、いろんな文化価値観、うん、国家があるけれども、うん、やっぱり共存共栄しないといけないと、
うん、
これは一種日本のその細いおっしゃる考え方を宣言したんだと思います、ね、
むしろ白人でなくってアジアっていうのが原点あるから、その西園寺金持も例えば二富井などの武士道もそうです、はい、その時期にあったと。しかしそれがなんとなく僕ね、アメリカに突きつけてなんか白人の一部であるみたいな、
その
錯覚、ちょっと錯覚があってね、それは僕はやっぱり、
ね、
朝鮮半島の問題とかもうなんかね、
はい、
アジア人としてのこう心がないような感じがするんですかね。
まあ、それよくわかります、うん、だから私らは政治家なんで、うん、まあ、その考えを持ちながら、しかし今の状態で北朝鮮と米国とね、うん、どっちが日本にとって脅威になっているのか、うんうん、あるいは中国についてね、うんうん、本当に日本の国益は守れるのかと。
そうですね。
こういうこともやっぱり一方で考えないといけないから、うん、はい、まあ、なかなか曖昧な感じになっちゃいますけど、
そうですね、
両方必要としか言えないですね、は
い、
これは、は
い、ということで、あっという間に、はい、14分経過したんですけども、本日のゲストは前衆議院議員の北上敬郎先生でした。どうもありがとうございました。